心が安らぐ人生相談チャンネル渡辺夫婦の二人ごとへようこそ。この番組ではリスナーの皆さんから寄せられた様々なご相談に対して僕たち夫婦が本音で向き合いお答えしていきます。配信を通じて皆さん一人一人の自分らしい幸せが見つかるヒントをお届けできれば幸いです。はい、こんにちは、渡辺夫婦の大輝です。
こんにちは、ゆみです。
はい、こんな感じで始まりますのでよろしくお願いします。
いや、いいやん、いいやん。
あの冒頭挨拶ね、うん、はい、今日は夫婦対談でお送りしてます。はい、もういきなりレターですか？
せやねん。一番最後にお知らせあるんでよかったら最後まで聞いてみてください。
そうですね、最後までぜひお付き合いください。今日はですね、レターいくつか2つ3ついければいいなと思ってます。あの放送の説明欄にもね目次貼ってますので、参考にしていただきながらぜひ気になるところ、チェックしてみてください。じゃあ、最初の方です。はじめまして、結婚3年目のトモと申します。トモさん、こんにちは。最近夫婦関係に悩み、そんな中で渡辺夫婦のラジオに気づきをもらい助けられています。渡辺夫婦と同じく妊活中でしたが、今はいろいろあり中断しています。夫は仕事が忙しく、土日も平日も働き詰めでメンタルを病んで薬を飲んでいます。私の家庭内でのモラハラもメンタル不調の原因と言われました。メンタルの薬を飲んでいると聞いてショックで、夫とどう接したらいいか分かりません。まずは夫のメンタル回復が第一優先です。どうやって支えるべきか、または距離を置いてメンタルの回復を待つべきか悩んでいます。もし可能でしたらコメントやアドバイスもらえたら嬉しいです。はい、というレターですね。ともさん、ありがとうございます。
うん、ありがとうございます。
うん、まあ夫、旦那さんがメンタル不調ということで今治療中なのかな。お仕事は続けていらっしゃるのかな。休職
大変だねこれ、土日も平日も働き詰めて。
そうですね、やっぱりね、
しんどいね。
休まるところがなかったんかな。うん、
さて、
はいはい、
よろしいですか。
はいはい、
わいがな今回このレターいただいて、
うん、
一番気になった人分、
うん、
ありました。
はいはい、
私の家庭内でのモラハラもメンタル不調の原因と言われました。
うん、まあそうやね、さらっと書かれてるけど。
そうなんです、この人分がすごいさらっと挟まってんの、ポーンって。
そうやね、
まあ原因の一つなんですけどぐらいのテンションで挟まってんのよ。
うん、
私これがもう一番気になっちゃって。
そうやね、なんかお仕事が忙しくっていうのは書かれてるんやけど、家庭内のモラハラもある。
そう、
言われましたっていうのは夫から言われたのかな。
うん、多分そうだと思う。でさ、あの今回のレターってな、まあ、一番最後さ、まずは夫のメンタル回復が第一優先です、どうやって支えるべきか、まあ、どうしたらいいか悩んでます、どうでしょうかっていうご質問やん。
うんうんうん、
だからあのこのレターの内容って旦那様のメンタル不調のレターであるにもかかわらず、
うん、
一番冒頭の方に渡辺夫婦と同じく妊活中でしたが今はいろいろあり中断していますっていう、
はいはい、
全く関係のない人分が並んでる。
はいはいはい、
でなんでじゃあこの関係ない人分がここにあんのかっていうと、
うん、
推測なんやけど、もう相当大きいインパクトを夫婦に与えた原因であるからやと思うね。
妊活とかが。
そう、
はいはいはい。
で、まあ、まあ
我々もそうでしたからね。
そう、我々もそうだったから、これ本当によくわかるんだけど、うん、妊活で思ったようにうまくいかんって、
うん、
もうひどい関係になるよね、あれ。すごいストレスやし、お互い。
まあ僕らの場合は2人ともメンタル不調になったからね。
いや、そうそうそうそう。
マジで。
なんか前もどっかで言ったけどさ、やっぱり不妊とか流産とかお子さん亡くされたとかでさ、
うん、
離婚される方が多いって昔聞いた時に、
うん、
なんでなんて昔は思ってて、
うん、
なんでなんやろって。
そうだね、
一番そんななんか手取り合って協力しなあかんときにどうして離婚になんのかなって何も知らない無知だ私は思っててんけど、
うんうん、
自分がいざ経験してあなるわってめっちゃ思ってんやんか。
うんうんうん、
あもう全然もうすごい大変やしすごいストレスやし。
そやね、
そう、体にも負担かかるしで、もう十分離婚の原因になりますわってよう分かってさ、うん、でトモさんはこれについて全然詳しく書いてないから分かんないんだけど、
うん、
あの推測な、トモさんねすごいお疲れじゃないですかって、
うん、
まずは聞きたい、
トモさん自身が。
そう、
はいはい、
で妊活でうまくいかへんかって、でその責任を感じてないかとかさ、その時の悲しさをまだ引きずってないかとか、その時のストレスをまだ抱えてないかとかさ、とにかくなんかもうすごいしんどいんちゃうかなって思って、でそれが私の家庭内でのモラハラの原因じゃないかなってふと思ったの、
うん、
でレターでは夫のメンタル回復が第一優先ですって書かれてんねんけど、
うん、
多分トモさんにとっては違うと思うよ私。
あ、
トモさん、その旦那さんのメンタルの問題は旦那さんの問題やねんこれ。
はいはいはいはいはい、まあまあそうやね。
そう、じゃあトモさんは何をすべきかっていうと、トモさんは自分の心を安定させてほしい。
確かに、なるほどね。
そう、
よう分かったわ今。
うん、そうで、トモさんにできることはとにかくもう今溜まってる悲しさとか悔しさとかストレスとか、
うん、
そんなの全部一回出してほしいね、
うんうん、
でもとにかく自分を癒すこと、もうこれラジオでいつも言ってるけど、もう何もかも自分ファーストでいいから、自分が食べたいもの、自分がしたいもの、もうそういうちっちゃい欲求をもうどんどん積み重ねて、とにかく自分を癒してあげてほしい。でそうやってトモさんが自分を癒してモラハラしちゃわないぐらいにメンタルが安定した時に、旦那さんにその安定って伝わんねん絶対。
うん、そういうことやね。
そう、
はいはいはい、
だから旦那さんのためにできることがないですかっていう質問があるとすれば、私はトモさんが自分の心を安定させることが唯一の解決策やと感じました。
なるほどね。
丸
丸完結してもうたまあそのなんか安定したね、穏やかな波長っていうのはこう周りに伝わっていくからね。
いやもうほんまにそれは実感してます、私たちの夫婦間でも。
我らも去年その妊活とかがきっかけでかなり、まあ、関係もこじれたし、2人ともメンタルかなり病んでっていう状態やったけど、
うん、
最近お互いすごい安定してきて、で片方が安定してるとやっぱりもう片方も安定、引っ張られてくるというか。
いやほんまにそうなよ、
なんかその安心感が伝わんのよね。
そう、片方がやっぱさ、なんていうの、例えばな、
うん、
片足で立っててさ、ずっと体幹もなくてさ、余計分かりにくいかもしれんフラフラやったとするやんか。でそれに寄りかかったらさ、バーンって倒れるやん。
まともだ俺やな。
そう、でも片方が仁王立ちしててさ、うん、めちゃくちゃ地に足ついてたらさ、それに寄りかかっても倒れへんやん、
うん、
もうほんまそういう感じ。
まあそのうちに自分も両足ついてね、立てるようになったりとかね。
そうそうそうそう、
していったりとか。うん、まあそれはよう分かるな。だから結局トモさん自身が、まあ、穏やかでハッピーで過ごすこと、
もうほんまにそれに尽きる。
うん、だからその夫に気使って、あ、なんかあれもしなきゃこれもしなきゃって言って、なんか積極的に何かしようとしたりとか、
うん、
逆に距離を置いてなんかこう腫れ物を触るというかさ、なんかこうあんまり触れんようにしとくとかって距離取るのはどっちも良くないかもしれんな、そういう意味では、うん、もうだから普通に接するし、で自分のやっぱり幸せとか人生とか自分の、まあ、心の安定を第一に過ごすことが結局のところ夫のメンタル回復に一番つながっていくんじゃないかっていうことですな。
そういうことですな。なのでまあこれからできることとすれば、まあ繰り返しになるけど、自分のしたいをねファーストで考えて、
うん、
ぜひ自分をいたわってあげてほしいなと思います。安定は伝わるので、
うん、そうやね、応援してます、
応援してます。
では続いてですね、こんにちは、こんにちは、いつも楽しく拝聴しております。今回は祖父のことで相談させてください。私は29歳女、既婚、 祖父おじいさんですね、祖父宅と実家がとても近く、幼少期は毎日通って親以上に心を開ける存在でした。今でも週1程度顔を見に行っています。最近祖母が体調を崩し要介護となり、施設に入れるか訪問介護を頼むかなど家族で話し合っていました。祖母は家で死にたいと希望しており、訪問介護をと思っていましたが、祖父がお金の心配をしだしました。詳しく話を聞くと、50年以上前から夫婦関係は破綻している、いろいろと積もり積もった不満がある、祖母の面倒を見る義理はない、お金がかかるなら離婚して財産を半分にし祖母の分から出させたいとのこと。息子である私の父にあまりにも無責任だと責められ喧嘩になると、今まで奴隷のように家族のために働くだけの人生だった、離婚して好きなところに行き自由に生きたい、無縁仏になっても構わないので誰にも行き先を告げず行きたいところを転々として死にたいというのです。祖父も持病を抱えており、要介護とまではいきませんが88の高齢です。放り出せません。ご意見いただければ幸いです。
うん、
はい、
匿名さんやね。
だからまあお孫さんの立場としてご質問されてるわけですね、うん、おじいちゃんおばあちゃんが今こんな状況になっててどうしましょうっていうことで、このご本人さんご相談いただいた方としては、まあおじいさん放り出せませんって言ってるので、そんななんかどっか旅するなんてとんでもないって思われてるのかな、
うん、
でおばあさんはご本人の希望もあって家で、まあ、ヘルパーさんとか呼んで、介護してお家で過ごしてほしいっていう感じですかね、一応立場としては。でお父さんもそういう立場なんかな、
うんうん、せやろな、
おじいさんと喧嘩してるってことは、
うん、
はい、
さあどうしましょう
どうしましょうやね。
これさ、ちょっと前半の具体的な解決策はな、
うん、
わかんないの私。
前半、
そのだからなんか施設に入れるのか訪問介護にするのか、
あ、
なんかどういう選択があってこういう選択もありますよ、これにしてはどうですかってさ、
はいはいはい、
言ってあげたいねんけど全然詳しくなくって私、
うんうんうん、
だからそういうお手伝いはできないねんけどな、
うん、
今回私が思ったんが、あの祖父ってちょっと言いにくいからおじいちゃんって呼ばせていただくね、
あ、
おじいちゃんの、おじいちゃん側サイドの気持ち、
うん、
で、あのおじいちゃん最後さ、いやちょっとお金出したないわ言うてさ、うん、ほんならあの息子にさ、もうそんな無責任やって責められてさ、
うん、
で最終的にもう自分は自由に生きてもう誰にも行き先を告げずに転々として死にたいですって、
うん、
今言ってはんのやろ、
うん、
ここを読んでわい、おじいちゃんなすごい拗ねてるなって思ってん、
うん、
もう最終的に、
はいはいはい、
でそのお金出したくないわって言ってで聞いたら今まで奴隷のように働いてきたって、
うん、
もう夫婦関係も終わってたってさ、
うん、
でそういう気持ちを吐き出した時にな、多分もうそれ何十年も誰にも言ってなかったと思うねんか。
いやそれよう吐き出したなと思って、
そうそうそうそう、
多分最初なんかいやお金がそうやなどうやなとか言ってなんか当たり障りのない文句しか言ってなかったと思うねんけど、もうその胸の内をついに出したよねこれ。
そうでついに出したでその時に多分息子さんにそんな無責任やって突っぱねられた、
うんうん、
それはねやっぱりめっちゃ悲しかったかなって思うね私は。
そうやな、そう思うね。
そうでもしその時にね、その場にいる誰かがおじいちゃんそうかと、なんか今まで気づいてあげられへんくてごめんねって、
そんな頑張ってたんかと、
そうそんなに頑張ってたんか、辛い思いさせてほんまにごめんねって受け入れあげ、受け入れられたじゃなくて受け入れてあげられてたらここまで拗ねてもう一人で死にますって言わへんかったような気がして。
うん、それ同じこと思ってたわ。
あ、ほんま。
いやすごいなんかおじいちゃん悲しいなと思って。
いやそうやねそうやね、だからなんかすごい推測なんやけど、
うん、
このレターの本質はお金のことでもなければ 転々として一人で死にたいっていう家出の話でもないねん。
それが危ないから放り出せませんとかでもないんよね。
そうでもなくて、この本質、このレターの本質はさ、おじいちゃんの寂しさ、誰も分かってくれない悲しさかなって思ったよね。
だからそんな文句ばっかりもうこれからも言われ続けんやったら最後ぐらいもう自由になって一人で死にたいって、まあそういう風に拗ねてそこまで言っちゃってる、
そうそうそう、
言っちゃってるっていうことだよね。実際にほんまに心の底からそうしたいかは分からん
けど、いやそうやね、分からんし多分そうじゃないと思うね。
そらね、まあ夫婦関係破綻しているっていうのは言ってるけど、まあもしかしたらそら家族にあったかく囲まれて、
そらそうやわ
っていうのは、
そらそうっていうのは難しいな、
まあ分からんけどな、うん、分からんけど、そらできるのであればそうしたいと思ってらっしゃる気持ちはあるかなとは思う、
うん、
なんかほんまに旅してもわしのことはもう誰も思い出さんといてくれって心の底から思ってるかっていうとね。
そう、まあそうやんな。だからおじいちゃん、このレターの本質は多分おじいちゃんの寂しさ、うん、悲しさやと思いますって、
うん、
ほなじゃあどうしてあげようっていう時にこのレターを送っていただいたお孫さんの立場の匿名さんやな、
うん、おじいちゃん大好きやからね。
そう、匿名さんがおじいちゃんを助けてあげれるんちゃうかと、うん、もう唯一、
うんうんうん、
わいは思った。で、
まあ、父はもうだってなんていうの、関係者やからね、うん、もう対立、ね、利害関係がもう対立してるから。
でお父さんに気持ち受け入れてあげてっていうのはちょっと難しいやん、やっぱり、
うん、
自分の母親やし、
うん、
いやいやお父さんってなるやん、
うん、
まあでもそれはこれだけおじいちゃん側に立ってる匿名さんやからさ、
うん、
あのぜひねおじいちゃんのその気持ちを言葉にして受け入れてあげてほしいねん、
うんうんうん、
あの2人になったタイミングでさ、この前こういうの言ってたけどさ、言ってくれてありがとうって、でおじいちゃん大変やったねって、ほんでさぜひこれも言ってあげてほしいねんけどな、
うん、
あのおじいちゃんにさ、知らんでこれワイの言葉やからあの昔毎日通わせてくれてたよねって、
うん、
でおじいちゃんは奴隷のために働くだけの人生やったって言うけどさ、私にとっておじいちゃんは大事な人で一緒に過ごせてすごい幸せやってん、もうおじいちゃん大好きだから今後も一緒に行ってねって、
うん、
気持ちを受け入れて、なおかつもうおじいちゃんもう私はあなたの絶対の味方ですって示してあげてほしいね、
うんうんうん、
だって今おじいちゃんもう誰からも自分の気持ち受け入れてもらえへんくて、もう世界で一人ぼっちみたいな気持ちになってるから。
そうやね、もう一人で仏さんになりますって言ってるぐらいからね。
そうでさ、匿名さんもこうやっておじいちゃんのことをね、わざわざ私たちにご相談するぐらいもうおじいちゃんのことが好きで大切で、で優しいんやから、
うん、
この気持ちをな、もうこのレターだけじゃなくてもうぜひ本人に伝えてあげて、
うん、そうやね、確かにね、
うん、もうおじいちゃん一人じゃないよ、私大好きだよって、
うん、
もうおじいちゃん今人生で一番拗ねてるんで
そうだね、こう何十年も溜まったものを吐き出して、
そう
吐き出した先に誰も理解されず、
そう
無責任だと責められ、
そう
もうわしはどうやってこれからもう生きる意味もないわみたいな、ね、
そうもう一人ぼっちだわって、
うん、
でもう匿名さんだけでもそのおじいちゃんの味方であっておじいちゃんの気持ちを受け入れてあげる存在が一人でもいたら多分おじいちゃん変わると思うよ。
うんうんうん、
なんかまずそこかなって思った。
そうやな、
うん、
そっからまた変わってくるかもしれんな。
うん、そう、
うん、でまあ変わらんかもしれんけど、まあ、それはもうおじいさんの選択ではあるから、
うん、
まあ、最終的なねその決断というかおじいさんの運命はやっぱりおじいさんが本人が決めることやから。
そうそう、いやもうほんまそうですよ、
ほんまに旅行きますやったら旅行っちゃうかもしれんしね、
うん、
それは分からんけど、その前にやれることはあるかなって思うし、おじいちゃんもそれを期待してたんじゃないかなっていうのは思うわな。その受け入れてもらえるっていう、
いや
なんか分かってくれるんちゃうか、
勇気を出して言ったんやけどな、
うん、
なんかおじいちゃんの立場だったら胸キューなるわ。
そうだな、
キ キューってなる。
そうやな、しかももう88歳でしょ、うん、88歳の境地やからさ、
あ
もう想像もできひん、
そう、ね、
思いとか多分あると思うね。あと、うん、その死、うん、死ぬことについてやっぱもう言うて目前に迫ってると思うよね、うん、で自覚してると思うよ、いつかまあもう死にゆく身やみたいな。でもうほんまに自分の老いとかさ死を間近に感じた時のなんか人間の考えとかさ、
うん、
気持ちとか思いってやっぱちょっと想像に及ばんところもあるんやろうなと思って、だからこそ ねちょっとおじいさんのこの心の内をぶちまけて旅行きたい、もう転々として一人で死にたいっていうのもすごいなんか重たいなって思って、
うん、
いい形でね、ハッピーな形でまとまればいいなと思いますけど、
胸がギョンになりました。
では、続いてですね、最後の方です。渡辺夫婦のお二人こんにちは、はじめましてきなこと申します。毎週の配信を楽しみにしております。最近の私のモヤモヤを聞いてください。それは結婚式のご祝儀についてです。20代の頃、友達の結婚式に10回以上は参加してきました。その都度ご祝儀3万円を払いました。結婚式の最中はもちろんお祝いする気持ちはありますが、ついつい私の結婚式に来てくれるかな、ご祝儀はきちんと返してくれるかなと打算的な考えが回り、結婚式を全力で楽しめませんでした。そんな中、私は30歳になった時結婚しました。コロナ禍ということもあり、結婚式を行うタイミングを失い、結婚式にお金をかけるなら旅行や食べ物などに費やしたいと思うようになりました。主人も賛同してくれ、結婚式はしないことにしました。友達には私が結婚したことを LINE や会った時などに報告し、おめでとうと言ってもらえるのですが、そこから誰もご祝儀をくれません。普通、自分の結婚式に来てくれた人が結婚したよと報告したらお返しするのが普通じゃないですか。どうやったらこのモヤモヤを解消できますか。長い文章ですみません。はい、モヤモヤ
モヤモヤするよね。
まあ、これ普通っていうのが分からんねんけどさ、あいらもそういうちょっと常識みたいな普通みたいなところってあんま知らんかったりするから、
いやほんまそうなよな。
こういうケースってどうなんやろな。
じゃあまずな、さっききなこさんにお伝えしたいことがあってな、返してもらえなくてモヤモヤしてるっておっしゃっててさ、うん、もう普通じゃないよって怒っちゃってんのやろ今、
うんうん、
でその気持ちはもちろん感じてもいいし、うん、絶対間違いじゃないよ、
うん、
もうムカつくムカつくって全然感じてて OK よ。
ムカついてんのは事実やからね。そう
で、それいやそんなムカつくおかしいでしょって誰にも言われへん、
うん、
で言うのを前提にちょっとこれから聞いてほしいねんけど、ワイも多分ご祝儀送られへんタイプやと思う。
ワイもそう。
おめでとうで終わっちゃう。
いや、ワイも終わっちゃうんちゃうかな。
いやそうなよね。で逆に
きなこさんの普通の基準にはちょっと到達してないんですけど、
ね、
僕ら。
そうやね、だからさ、そう、あ送らなあかんのか、それもそうやなって逆に気づかされたそれ、う
ん、まあ確かにね、おっしゃってることはよくわかるんよ、うん、あそれ確かに気づいて結婚式は参加してないけど、まあ3万円なのかもうちょっと少ない額なのかプレゼントなのかわからんけどね、まあなんかその気持ちのなんか形としてなんかそらお渡しした方が丁寧やなとは思ったけどね。
まあなんかそのワイの意見言うても意味ないねんけどさ、ワイ、うん、ほら結婚したんが24、5やってさ、
ああ早いやろね、周りからしても。
で一番早かったよもうほとんど、
うん、うんう
ん、で
ワイもそうやったわ。
でワイらベトナム行くからさっていうのもあってもう結婚式ええわみたいな、
うん、もともとこだわりなかったからね。
そうそう、もうあげんとこう言うてあげへんかったけど、もちろんその後友達いっぱい結婚してさご祝儀渡しまくったけどさ、
うん、
まあそら帰ってくるわけもなく
もう結婚終わってるし、
ね、そうそうそうそう、まあもう帰ってけえへんし、あそうやな帰ってけえへんって分かってたけど、んーなんやろな、そこに対するモヤモヤがわいはなかっ ったんよな、まあ、自分が最初やったからかな。
ハライゾーンやとは思わんかった
ん。うん、でさ、なんかそのY が偉くてとかそういう話じゃなくて、
うん、
なんかなんでそこまでこだわるんやろうってすごいきなこさんの心が難しくて、考えれば考えるほど、
うんうんうん、
その結婚式に出てる時点からもうその3万円返ってくるかなっていうのが気になってたやろ。そもそも
気になって結婚式を楽しめへんぐらい。
いや、そう、それってなんかなんやろな、問題ってほんまにお金なんかなとかさ、
うん、
もう考え出したら、だからあの結論としては分かんなかったの、このレター。
いや、その結婚式呼ばれましたでめでたいことなのは分かるけど、ご祝儀3万円、うわつらいわ、今月3万円出費きちいわってなるの、なる気持ちはそれは分かるし、うん、多分もう多くの人が20代、特に20代のさ若い、
まあ、な、一番
うちってお金ないやんか、
うん、
お金ない時期にうわ3万円、えまた結婚して3万円、3万円つらいわってなったりとか、そら帰ってくるかなっていうか、まあ、お前帰ってくるかなっていうワードもちょっと気になんねんけどさ、まあそういうちょっと損得みたいな働く気持ちは分かんねんけど、だから楽しめへんぐらいそれが気になってしゃあなくて、30歳になっていざってなってご祝儀返してくれない、誰もくれませんってなって、もうモヤモヤしてしゃあないっていうのは、なんかよっぽどこだわりがあるなっていうかね、なんかそんな風には思ったわね。まあ、ただこれなんやろな、ご祝儀3万円ってさ、まあなんか常識みたいな風になってるけどさ、
うん、なぜかね、
あれ結婚式やからご祝儀っていうのがあるわけでさ、結婚式なかったらご祝儀ないっていうのが逆に普通かもしれんけどね。
いやー、まあ、てかもう普通とかさないやん。
そうや、
そう、普通ってないから難しいんだけど、
みんな結婚式行くから、あ結婚式やったらご祝儀、あご祝儀やったら3万円って、もうなんか自動的にそうなってさ、まあそういうもんやからご祝儀用意してるやん。
あ、そう、しかもさ、ちょっとあの結婚式ってさ、場所もあって、
うん、そう
だな、コースのお食事もあって、込み、うん、でもね、あの手土産もあって、
まあ、そうやな、
込み込みの3万円やんか。
まあそうやな、
だからそう考えるとちょっと難しいよね、そこ。
まあね、結婚式ない時に3万円もらったから3万円返すみたいなのが妥当なんかっていうとまたちゃうかもしれんな。
逆にそれでなんか、うわ損したって思う人もいるかもしれない。
そういうケースがあんま多くないし、結婚式みたいなきっかけがないから、まあ、渡すタイミングないというか、なんか渡そうという気すら起こらへんのもなんかわかるけどな。みんななんかほんまにおめでとうって言ってさ、そのおめでとうの気持ちを3万円にパンパンに詰めてさ渡してるんじゃなくてさ、あ結婚式やから3万円よねって言ってさなんとなく包んで渡してるやん、なんとなく。
だから
そこに思いってあんまないというかさ、
そうだ
ね、結局気持ちこもってんのって一番やっぱあっておめでとうって言う時とかさ、こう入場ですとかでわーおめでとうとかでパシャパシャパシャってやる時が一番おめでとうの気持ちこもってるよね。
その
3万円をさ福さとかにさなんか包む時ってもうなんか無やん。むしろなんか診察どこやねんとかさ、
いやそれ
もう大変やとか言ってもうあっちゃこっちゃ行って、んでなんかまた折れへんようになんかもうきっちり包んで、
名前も綺麗に書いて、
字もさ綺麗に書かなとかさ、そんなことばっか考えてるやん。だからなんか そっちというか、なんかご祝儀ってなんかそういうもんかなっていう気がするんで、だからまあ結婚式してないケースって難しいよなっていうのと、うん、まああとね、ちょっとだからなんでそういうかっていうと、そのご祝儀っていう捉え方がもしかしたらなんか一個なんかポイントあるんかなってちょっとふと思ったよね。きなこさんもレターにさ、ご祝儀3万円を払いましたって書いてるのよね。
あ、
ご祝儀って支払うもんやっけと思って
それ面白い。
ご祝儀ってなんか渡すとかさ、送るとかさ、なんか支払うってなんかもうレジで支払ったみたいな言い方されてるけどさ、
確かに、
ね、あれ支払うんやっけと思って、あと ご祝儀はきちんと返してくれるかなってあるんですけど、返すもんでもないよね。結婚したからおめでとうって渡すで、自分が結婚したらおめでとうって渡されるっていうので、なんか払ったもんが返ってくるみたいな、デポジットが、預けたデポジットが返ってくるわけではないから。
いやなんかでも結婚式ってそうだよな難しいよな、
まあ、難しい、まあ、そういうもんっていうのもあるし、
なんかワイの友達もさ、これまた若干話変わんねんけどさ、
うん、
結婚式 行ったんよ別の友達の、
うん、
ややこしいな前の友達 A ちゃんが B ちゃんの結婚式に行ったの、
うんうん、
何年も前、
うん、
ほんで A ちゃんいよいよ結婚するっていう時に同じくコロナで、
あ
んで、あごめんコロナ関係なかった、 A ちゃん結婚するってなった時に B ちゃんを誘いました、
うん、
でそしたら B ちゃん遠方に住んでて、あその時妊娠してはって、
はいはいはい、
ちょっと行かれへんみたいな、
うん、
でまあそれはしゃあないから OK って思ってたら、うんうん、その A ちゃんが結婚式になった時に B ちゃんから当日連絡が来えへんかったって A ちゃんが怒ってたの。
あーなるほど。
でそれで、あのもう B ちゃんのこともうええわって思ったって A ちゃんには言われてやんか。
あ
でわい口には出せへんかったんけどな、
うん、
送らなあかんかったんやそうなんて、まあ、
そらね行けなくてごめんねおめでとうって当日か前日か LINE してたら丁寧やなとは思うけどな。
わいはな
でももうええわって思う人もいるんや、うん、そこで、
うん、わいは多分遅れてへんからは危なかったわいが行かれへんかったら切られてたわ。
難しいな。
いやそうだからまあ、
あてかそれもあるしさ、なんかまあ、友達とかその人付き合いのこだわりって人それぞれあったりもするし、結婚とか結婚式自体への思い入れもやっぱ人それぞれやんな。こんな大事な時になんでこんなこともできひんのってこう思う人もいれば、まあ結婚式がもうちょっとフラットに思ってる人やったらまあまあ全然構わへんよってなってるかもしれんし、
そうやな、
こんな人によるよね、なんかこういう捉え方受け止め方っていうの。うん、
なんか赤ちゃん絶対連れてきてほしくないっていう人もおったりする。
ああなるほどな。
いいよっていう人もいれば、
全然いいよっていう人もいれば、やっぱなかなかね泣いちゃったりもあるしね。
そうそうそう、どうしても赤ちゃんやからね、うん、まあだから何が言いたいかっていうと、もちろんそうやって感じた感情は間違いじゃないし、
うん、
もちろんイライラしてていいし、そんなんでイライラするのおかしいですって誰かに言われたら、その言ってた人が間違ってるからそれは無視していいねんけど、
うん、
ただ普通は多分この世にはない、
うんうんうん、
だからまあ
自分にとっての普通しかないからね、
うん、そう、まあ、そこかな。なんか普通はこうするでしょってでも怒っちゃう気持ちもすごいわかるんだけどね。
あ、まあ逆に言うと普通こうでしょって怒ってる時ほど自分を見つめ直すチャンスかもしれんね、
うん、
その普通って自分だけの普通よなって。
だいぶ冷静やねそれ
なんかチャンスかもしれない、こうやってせっかくレター送っていただいたから。
そうやね、
僕らのねこの会話がなんかこう直接うーんこれだみたいなねこう回答じゃなかったかもしれんけど、この会話の中できなこさん自身がいろいろ考えて自分の心とね見つめ合ってなんか感じることとか、あちょっとこんな感じかなとか、あ楽になったかもっていうねことが一つでもあったらいいなって思うんですけど、
うん、
はい、レターありがとうございます。え、というわけで、
あ、ブログの告知、
あ、ブログの告知しますか。
長、
はい、ブログです。
ブログを最近再開しました。
はい、あの妻のねユミさんが、まあ、ブログをよく書いてたんですけど、去年からあのユミのすっぴんっていうねタイトルでブログやってたんですけど、この度リニューアルしまして渡辺夫婦の二人ごとという名前になりました。
そう、
このね音声配信のチャンネル名と一緒ということで、名前がね変わりましたと。で名前変わって最近どんなことしてんの。
そう、あの名前が変わってちょっとピンと来られた方もいらっしゃるかもしれないんですけど、実はラジオでラジオでいただいたレターの回答、レターと回答をまとめるブログにしようと思って、
うん、
それがメインのブログ、
うん、
なんで弓のすっぴんの時代は、まあ、私のエッセイ中心のブログにしようって思ってたんですけど、うんうんうん、今回はそうやって改名してちょっと人生相談ブログにしましょうと思って変えました、
うんうんうん、
で最近昔いただいたレターとまあ、私たちの回答を聞きながらまとめてんねんけど、やっぱ文章でまとめてるとちょっとねさらにまとまったりとか、
うん、そうやね、だから話しながらやったらなんか話もあっち行ったりこっち行ったりするしね、
さらにまとまってて多分分かりやすいっていうのと、うん、 書きながら余計その人のことが分かって、あ、この回答追加しとこうみたいなのがあったりするの
よ。アップデートされてね。
そう、うん、なんで大体の記事多分アップデートされてると思う。
あ、この話してるね、音声配信で放送されたものと全く一緒かっていうと実は違いますと。
うん、そうそうそう、そうなんです。なんであの一度で二度おいしいってやつなんで。
おお、すごいですね。
ぜひぜひ。あとはその、あ、だからアップデートした記事があったりとか、昔の記事で大輝が答えてくれたやつをブログでは私から答えてるとか、
うんうんうん、
それはもう真新しい回答。
あの二人ごとって名前なんですけど、僕書いてないですので、ユニさんが全部書いてます。
書くんは私担当やな。
あ、そうそうそう、
そう。
エッセイはもう書かないんですか？
書くことがあったらかな。でもほとんど多分もう更新しないんじゃないかな。
まあ書きたいことが出てきたらって感じやな。
うん、
うん、まあ今ちょっとね、あのいろいろお休みしてる関係もあって、それでちょっと更新も止まってたからね。
あ、そう、あの、
それは多分人生相談でね。
そう、声日記の方ではお話ししたんですけど、これもともとあのブログ妊娠した時に作ったやつで、
ああああ、
ママブログにしようと思ってて、
うんうんうん、
わいが妊娠出産して、で妊娠出産したらさ、やっぱこの育児の本良かったですとかさ、まあ、いっぱいあるやん日々の出来事、
まあ、こんなことを頑張ってますとかね、
そう、
これで苦労しましたとかね、
うん、こりゃもう書くこといっぱいあるで思って作ってんけど
まあまあ、
あかんかったーって、
まあ、まあ、
書くことなくなったってなって、もうだから更新やってんけどさ、この前ブログ、
あ、そのサーバーの更新がね、
あれまあまあするやんか、1万ぐらいやっけ、
ね、1万ちょいぐらいね、
そう、
あのお金を払ってブログを運営してますからね。そうそうそう、
でも、もう潰そうかな思って更新してへんし、
妊活の体験記とかめちゃくちゃ詳しく書いてるからね。
いや、まあせやねんけど、もうあれも全然読み返してないし、うん、なんかもう自分で別に読み返したないよ。
ああ、まあ今はね、
そうそう、うん、もういいかなとか思ってて、危なかったあれ
まあだからそうリニューアルして、ハーンもねちょうど書く気満々になったところで、あ、人生相談音声配信ねやってるけどブログ版ということでやったら面白いんちゃうかということで、あの始めました。渡辺夫婦の二人ごとって検索したら出てくるかな、
分からへん、最近解明したかどうかしら、うん、まあ、あの貼っといてあげて、
あ、
ぜひ。
そうそう、あ、だから毎回ね、あの放送の説明欄にはあのブログのリンク貼ってますんで、
うん、
公式ブログユミ担当というものです。あ、ちなみにね、その人にその下に公式ノート大輝担当っていうのがあるんですけど、僕もあのノートっていうサービスを使ってちょっとブログをねちょこちょこ書いたり、僕個人がやってますので、まああのノートの方でもねちょっと見ていただければと思います。はい、なんで最近ちょっとブログがリニューアルしましたっていうのと、ノートもね、始めましたということで、あの文章の方でも二人ごとお楽しみいただければと思います。
ぜひ
ぜひチェックしてください。
将来の夢は二人ごとの本を出版することです。
お、言いましたね。そうなんすか。
うん、ユミハーンの人生相談ブログ、ブログやんそれ
ブログからまあなんか本にまとめて出版になりましたみたいな、うん、まあそのブログを出版社の人が見て、あ、いいやんこれ書籍化しませんかとかって連絡来たりとかして、
じゃあさ、
あ、いいやん、
これ聞いてる出版関係の皆さんよろしくお願いいたします
よろしく、まあ、そういう目標もありつつということで、まああの更新ね、いろいろやっていきたいと思いますので、まあ、ブログとかノートとかねちょこちょこ見に来ていただければと思います。感想とかもねぜひコメントいただいたら結構励みになってこれからも頑張れると思いますので、
うん、
はい、レターとかねコメントで感想もお寄せいただければ嬉しいです。はい、というわけで今回の放送以上ですかね。
はい、ありがとうございました、は
い、ありがとうございます。いつもね放送の最後にあのフォローとかしてねとかいろいろ言ってるんですけど、もう案内ばっかりになっちゃうんで今回は省略します
逆、はい、
まあ、ぜひねコメント、いいね、レターお待ちしてます。ではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。